企業の最前線でマーケティングに携わっている方をお呼びしてお話をお伺いする番組、マーケの達人。ご案内役の大村恵美です。そして ABEC 研究所代表、武田隆さんです。
よろしくお願いします。武田です。
今日は海外格安航空券で有名な株式会社 HIS 本社事業開発室室長の山岡隆さんをお迎えしています。それでは山岡さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
オフラインの店舗数というのは大体どのぐらいあるんですか？
国内だと270店舗ぐらい で海外は130店舗ぐらいに今なってきてますね。で、今特に力を入れているのは海外の店舗展開で、そうですね。で、メジャーなところには大体行き尽くした感じなので、
はい、
今はあんまりこう日本の旅行代理店さんが進出してないようなそういうところに、どんどん店舗展開をして、もともと旅行会社が海外に店舗展開するっていうのは日本人の方が旅行してそれを受けるというのが、一つのミッションで、大体海外の店舗って出来上がるんですけども、我々の場合は、そういうところはもう全て網羅して、今度はもうその土地でナンバーワンの旅行会社になりなさいと。バングラデシュ支店であればバングラデシュで一番の旅行会社になりなさいっていうミッションで行ってるので、だからバングラデシュから日本っていう、そういうチケットが売りやすいですけど、それに限らずバングラデシュトゥインドとかですね、そのバングラデシュの方にもう買っていただくっていうことで、やってるので、もうグローバルで売り上げをこう上げていく、グローバルの売り上げが日本の売り上げを超えていくみたいなことを今目指してますね。
もう全世界の人がもう旅行を楽しめるようにっていうことですよね。
そうですね。グローバルカンパニー、ユニクロさんも同じような考えかなとは思うんですけど、ちょっとグローバルカンパニーになろうと今頑張ってグローバル展開をしてます。
私旅行に行くときに最初ウェブで調べてから、お店に行くこと、HIS さんとかに行くことが多いんですけれども、お店ならではのこう選び方っていうのもありますよね、旅行のプラン。
そうですね、やっぱりウェブと違ってお店のいいところは、パンフレットが、全て揃ってるっていうことなので、どうしてもやっぱり HIS のウェブサイトは HIS の商品、これも結構品揃えが多くあるので、これでも十分といえば十分なんですけども、店舗に行っていただくとですね、HIS の商品っていうのはこれあんまり知られてないかもしれないんですけど、HIS の商品って HIS の店舗でしか買えないんですね。他の旅行会社さんの店舗では HIS の商品は売ってないんですよ。普通は代売っていう仕組みがありまして、他の旅行会社さんは自分たちの店舗だけだとやっぱりマーケットが限られるじゃないですか、旅行会社の店舗っていうともうその数倍になりますので、他の旅行会社さんの店舗でも売れるようにしてるんですね、それが代売制度っていうこと で我々の店舗であればほとんどの他の旅行会社さんの、商品も全部売れますと、
HIS さんの店舗に行けば他社の旅行も買えるということですか？買えると、
他社の店舗で買う商品と同じ値段で、同じような商品が全て買えるということです。
ということはもういろんな店舗を回らなくてもいいってことですね。
いいということです。で、他の店舗と一番違うのは、他の店舗だと HIS の商品がないですけど、うちだと HIS の商品があるので、我の店舗に来ていただければ海外送客ナンバーワンの HIS の、商品もありつつ全部揃ってると。おまけに格安航空券っていうのもありますんで、これも我々独自の仕入れてる商品っていうのが数多くあるので、これも、これだけ取っても他の旅行会社にはないものがありますから、この格安航空券とホテルもその場で手配できるんで、その場でこうツアーが作れちゃうっていう、だから我々のツアープラス他の旅行会社さんのツアーも揃いつつ、格安航空券 ホテルって、まあ、その場でそれでもなければその場でもっと作りますよってここまで用意されている旅行カウンターっていうのはないんじゃないのかなと。
でも選択肢が広すぎて迷ってしまったりっていうこともありそうですけどね、うん、
でそこでやっぱりあの実力を発揮するのが、オペレーターって言われる我々スタッフで、うん、まあ、お客様のニーズを聞いて、まあ、その人に合ってる、まあ、ツアーだったり、まあ、航空券とホテルっていうのを手配していくと、だからもう本当何千っていう、まあ、商品がある中からお客様のニーズはこの商品ですよっていうのをやっぱ おすすめするのが、それがやっぱり店舗スタッフの役目だと思うんですね。だそこがやっぱりネットができないところで、ネットはやっぱりお客様の方でこういろいろ検索をして選んだらないといけないんで、まあ自宅でできるっていう便利さはありますけど、やっぱりおすすめはなかなか難しいですよね。そこに店舗スタッフの存在意義があると思うんですね。
それは他社さんのも全部こう平等に紹介してくださるんですか？
そうですね、あの優秀なスタッフであればあるほど、やっぱりあのお客様のニーズをまず捉まえて、お客様が一番欲している商品は何なのかっていうことを一番に置きますから、もしそれが、まあ、自社の商品で売れると一番いいんで、まあ、自社の商品をまず見ますけども、まあ、そこで自社の商品がなければ、まあ、他社の商品をまあおすすめすると。
これ普通にまあ考えるとですよ、自社商品の方が粗利は高いはずですよね。
はい、
他社の商品を売るよりも自社の商品のあれが高いと思うんですけども、
はい、
それでも他社の商品を売るっていうのはこれはどういった、まあ、狙いというかスタンス、
まあ、そこで、まあ、もし、お客様のニーズに合わない商品を売ったとしても、やっぱりお客様のためにを考えれば、あのお客様のためにはなってないし、まあ、もしそこで他社の商品の方が私に合ってるわということで、まあ、気づかれたらですね、まあ、他に行かれてしまうわけで、もうそこで我々の売り上げではなくなってしまうと、一回購買についても、やっぱりそこで他社の商品であっても我々の売り上げになる方がいいですから、まあ、こちらの方がメリットがあるっていうのは1点と、でもう一つ、もう長い目で見れば、まあ、マーケティングの用語でライフタイムバリューって
LTV ですね、
LTV、はい、
あるんですけども、お客様の生涯を見るっていうことね、ライフだから一生を見て、一生の中でまあ10回だったら10回旅行に行かれるんだったら、まあ、その10回のうち8回は我々の方で買ってもらえるとありがたいと。1回きりだけを見ればそれで終わりですけども、ライフタイムバリューで見れば8回買っていただけるかもしれないので、それ8回買ってもらうためにはその1回目のこの顧客接点というかですね、まあ、エンカウンターっていう真実の瞬間とかって言われたりしますけども、そこでどれだけお客様と信頼関係を結べれるかっていうところにやっぱり鍵が潜んでいるので、そこでしっかりと信頼さん関係さえ結べれば、2回3回4回5回っていう風に買ってもらえますから、そこでやっぱり利益っていうのは大きく見込めると。
つまり1回あたりの粗利益で考えると他社の商品を売るより自社の商品を売った方がいいわけですけど、失敗するとっていうか私のことを思って売ってくれてないなっていう風に思ってしまったりね、
商売だからっていう、これ売りたいんだなっていう気持ちになるよりはってことですよね。
なっちゃうと、今もうインターネットで調べたりすればすぐ他社の商品って分かるわけですよね。そうすると、自分のことを考えてくれてないって思った時点でお客さんはもしかすると二度とその窓口に来てくれなくなるかもしれない、そう考えると、そのお客さんとの関係っていうところに集中すれば、一回その他社の商品であってもお客さんの満足を最優先にした方が長い目で見ると利益につながるっていうことなんですけど、なかなか実行に移せないものですよね。
そうですね、だからやっぱりこういう話をするとやっぱりこう他の業界の方からすると、やっぱりすごくびっくりされるわけですよ。 やっぱりあの自動車業界であれば、まあ、トヨタのお店に行って、まあ、日産車を売るようなものですから
いやちょ
っ
と
ありえないじゃないみたいなっていう風なんですけど、やっぱ我々の業界っていうか、まあ、中ではやっぱりこうそういう仕組みがやっぱベストかなと思って、まあ、当たり前のようにして今までやってきたんで、まあ、こちらがですねやっぱり長い目で見ればお客様のためになると。でやっぱり一番状況が最近変わってきてるのは、まあ、インターネットとか、まあ、ソーシャルメディアがこれぐらい広がって、昔は、まあ、そのお客様と企業であったら企業の方が情報を持ってたんですね。で、まあ、これが一番いいですよって言えば、あ、そうなんですかというので、まあ、商売は終わってたわけですけど、
上位下達というやつですね。
そうですね、うん、今はそのお客様の方が企業より情報を持ってたりするんですね、じゃあもうパワーバランスが、まあ、昔は企業の方が上だったんですけど、今はお客様の方が上になってるような状態なので、こういう状態の中で無理にこうおすすめしてもですね、いやいやこっちの方があるじゃないと言われたら、もうそこでもう信頼関係は全くなくなってしまいますので、まあ、どうせ分かるんだったらもう一番やっぱお客様にとってベストなものをお勧めした方がまあいいという、そういう、まあ、昔以上に今はそういう時代になってるかなと思います。
しっかり考えられてみますよね、
まあ、実際に自分がカウンター行って他社の製品を勧められたら、あ、こんなに親身になってくれるんだって感動してファンになりますもんね。
感動体験ですね、
だから絶対また行こうってそれ ね
LTV が上がるっていうんですマーケティング的には ねライフタイムバリューが上がるんですよ、その一人のお客さんの。でもそれはね、まずこう理解が難しいということと、でもその理解しちゃんとそれをこう考え抜いた上でさらに店舗のオペレーションまで浸透させなければいけませんよね。できてるということなんですね。
そうですね。でなんでこう店舗のスタッフができるかっていうと、やっぱりこうどれだけ、まあ、制約を上げれるかっていうのがやっぱり彼らの一つの評価になってるんですね、で、まあ、長く働いてるっていうか、まあ、優秀なスタッフで、そこの評価が高いスタッフであればあるほど、自然とやっぱりそういうマーケティング的な心理が、まあ、身につくっていうか、やっぱりそっちの方がいっぱい売れるんだって分かるんですよね。で、まあ、その新人スタッフであれば、まあ、もうそんな先の将来のこととか考えてないですからもうとりあえずこれ売らないとみたいなところで、まあ自社商品でもうお客様のこともあんまり聞かないでこれ一番ですって行きますけど、やっぱりその優秀なスタッフっていうのはリピーターのお客様っていうのを多く持ってるんですよ。でこう店舗で見てるとすごくその動きが如実に違ってて面白いんですけど、新人スタッフとかはもう走り回ってるんですね、もういろんなとこ、まあ、新規のお客様が来たら、バーッと行って、まあ、こう散ってって、でこう数字をダーッと上げてるベテランスタッフはあんまり動かなかったりもするんですよ、でも電話が勝手にかかってくるんですね、何さんさんいるっていう、それがすごく効率よくって、やっぱり新規のお客様をこう信頼関係を結んで制約まで結ぶっていうのはやっぱり時間も労力もすごいかかるけども、リピーターのお客様だったら、いつも のソウルのチケットお願いねって、もうその1分ぐらいで終わっちゃうわけですよ、時間も。
好みも把握してるわけですもんね。
そうですね。で新人スタッフが1時間かけてなんかこう頑張ってやってるのが、なんかこっちはもう1分ぐらいで終わっちゃうみたいな、で制約としては同じですと。でそういうそのリピーターって言われる人を100人200人持つためには、やっぱりそれまでにそういう信頼関係を結ぶような活動をしてるからできるってことですね。だからその長い目で見てそういう活動ができてるスタッフっていうのは、もう数字も自然と上がってると。
先輩スタッフにね、そういう方がいらっしゃれば、新人さんもどういうふうに振る舞ったらたくさん売れるスタッフになるかっていうのも、まあ、分かるっていうことですよね。
そうですね、はい、
文化と言っていいんでしょうかね。
そうですね、文化ですかね、
企業カルチャーというか、そういった 先輩から後輩へ、またその後輩が次の後輩へっていう形で受け継がれてるものなんですか。
まあ、受け継がれてるっていうのもありますし、やっぱりそういう数字を上げてるスタッフの行動を見たら、うん、そういうことでやった方が上がるっていうのが、うん、まああの何ですかね、もうそのそばで、
うん、
あの
歴然なん
です、ね、歴然ですし、やっぱりそういうふうにしないと上がらないということも、多分そういうお手本がなかったとしても、
うん、
やっぱりずっと経験していると、
うん、
まあ、だんだん分かってくるんだと思うんですよね。
うん、
だからそういうマーケティングの、まあ、そのリピーターを重視しなさいとか、うん、まあ、リレーションシップマーケティングみたいなのが重要ですよっていうのは、うん、まあ、いろんなこうビジネスの今までのこう経験だったりとか、うん、まあ、そういうものが集約されて理論化されてるんですけども、うん、そういうものが、そういう理論とか知らなくても、まあ、日々それやってたら多分そのそれが一番効率的にいいんだっていうことになっていくんだと思いますね。でそのなってる姿を僕らがマーケティングの専門家というかが見ると、あ、それなんかリレーションシップマーケティングやってるんじゃないみたいな、
ね、そうですよね、っていうエンゲージメント高めてますね
っていうことなんですよ、うん、そんなことは何も知らないですけど、うん、勝手にやってると自然淘汰的にそうなっちゃうってことですね。数字を上げるためにはやっぱりそうなっていくってことですね。すごい、
だから店頭はエクスペリエンスデザインなんですね。
そうですね。
そうか、だからマーケティングの最先端理論っていうのが実際現場で行われていて、それはお客さんを最優先にして考えると自然とそういう振る舞いになる
ってことですね。ですね。でそれもこうやっぱり昔をたどれば、もともと HIS っていうのは顧客志向の会社で、
うん、
お客様消費者のためを思って料金が、海外旅行の料金が高かったから、まあ、グッと安くしたと、
うん、
で、その新興の会社ですからね、同じようなサービス出ても全く旅行とか航空券って売れないわけじゃないですか、
はい、
売るためにはどうしたらいいかっていうと、まあ、親身になって、あの今度インド行きたいんだけどどうしたらいいんだとか、うん、まあ、海外行きたいんだけど行ける行き方はないかとか、うん、そういうのをこう裏ルートとかですね、いろんなこう航空券の手配をして、
うん、
新しいものを作り上げてきたって文化なんですよね。で顧客志向にならないと、
うん、
企業が存続できなかったっていう、その DNA があるので、まあ、そこから大きくなってきてますから、まあ、お客様と共に、まあ、何かをやるっていうことが、まあ、元々の、まあ、理念というか文化というかですね、まあ、そういうのにつながってるんだと思います。
好きになってしまう、
ね、なっちゃいますよね。
そうなんだ、
ね、
いやそうだ、そうなんですね。だから結局だから企業のその創業の時の動機づけっていうのが、まあ、元々その顧客志向なんですね。
だと思いますね。まあ、本当顧客志向が大事だと当時から澤田が思ってたかどうかちょっとわからないですけども、はい、多分、まあ、そうしないと、
うん、
やっぱ弱小企業は生き残れなかったんだと思うんですよね、
うん
はい
うんうん、
だからまあ自然とそうなってましたと、
うん、
でそのモデルで、うん、やっていくと、まあ、大手がやってなかった、
うん
まあ、モデル、まあ、格安航空券っていう市場ができたりとか、うんうん、自由旅行っていうのができたりとか、
イノベーションが起こったわけですね。
そうですね、店舗で、うんまあ、その場でツアーを作ってしまうような、そういうオペレーターの強い手配能力っていう、
うん
う
ん、
そういう他社にはないものが生まれたり、これだから他社にはないものが、他社にないことをやっていかないとやっぱり生き残っていけないんで、うんうんまあ、そういうところが、
うん
まあ、全部作られてった、それはまあ顧客志向であったがためにそういうことができたってことですね。
うん、
それがたまたま時代のニーズに今もこうインターネットやらソーシャルメディアやらっていうことで消費者サイドにこう立って物事を考えていかないとマーケティングはうまくいかないっていうこの時代になって、なんかたまたま合っちゃってるみたいな、
あ、理論ありきではなくて、
うん、
お客様のことを考えていたら、うん、理論に忠実にこう行動していたことに、
そうなんだね、
なっていくんですね、
う
ん、
いやつまりそのマーケティング理論っていうのは、こう本質を突き詰めれば突き詰めるほど顧客志向になっていくっていうことなんですね。
そうですね、もう今ややっぱりもう顧客中心のマーケティングじゃないとやっぱりもう成功しない、 あの時代になってるかなと思ってて、まあ、あの僕最近読んだ論文で感銘を受けてるのが、まあ、あのヨーロッパのサービスマーケティングの大家で、うん、グランルースっていう方がいて、うん、あの顧客マネージメントっていう論文を2009年に、まあ、出されてるんですけども、うん、まあ、そこの彼が言ってるのがもうその顧客マネージメントがもうマーケティングだっていうことで、はあ、まあ、顧客マネージメントですからもう本当顧客に寄り添ったこうマーケティングっていうわけですよ、
うん、
で、まあ、企業の役割はこう価値のファシリテーションっていうふうに言われてて、
うんうん、
で顧客が企業プロセスに参加するのではなくって、うん、顧客の価値創造プロセスに企業が参加するっていうふうに言ってるんですね。ちょっと難しい、うん、あの用語なんですけど、すごく謙虚で、まあ、むちゃむちゃこう顧客の方に寄り添った考え方で、普通は企業が価値を作ると、その価値を顧客に提供するみたいな、
うん、これがいいんだよって、これが流行ってるんだよってい
う、そうですね、これがまあ従来の考え方で、うん、そんなことはおこがましいみたいなことを言ってるんですよ。あの価値を作るのは顧客だと、もう今やもう顧客サイドで価値の創造プロセスが動いてると、
うん、
企業はそこに仲間に入ってもらい、あのもらわしてもらいなさいみたいな、うん、そこにちょっとこうお付き合いするぐらいの立ち位置で入っていかないと、うん、なかなかマーケティングも通用しないね。
これあの地球がね、地球にいる人は昔はあの天が回ってると思ったわけですよ。あの太陽とかが自分たちが中心で天動説だったわけ、
うん、
実は地球が回ってたっていうことでびっくりするわけですね、コペルニクス的展開が起こる、転換が起こると、同じことです ね、
そうですね、
企業が主役と思ってたんだけど今までは、
うん、
違うんだ、顧客が主役で、その顧客の活動を支援する役割が企業だっていう、まあ本当天動説地動説のあの違いが、
ま
だ
ね、うん、
だからまあこうあれですね、その一般的に言うとこうパラダイムシフトって言われることで、まあ、パラダイムっていうとこう支配的な解釈考え方っていうことで、まあ、そのまさしく天動説が地動説に変わるみたいな、パラダイムが、まあ、大きくもう転換したみたいな出来事だと思いますね。でそういうふうに考えないと、今では、まあ、4P って言われるような、
4P、
はい、
4P というのは、
うん、プライス、プレイス、プロモーション、プロダクト、これでマーケティングはできている、つまり企業は顧客を向いてこの4つの P を考えなさいっていうのが伝統的なマーケティングなんです、これがもはやもう主役は顧客で、顧客の活動を支援するっていうのが企業の役割だってなっちゃうと、まあ、この 4P はもう通用しなくなっちゃうんですかね。
そうですね、だからあの、うん、昔はやっぱりその 4P に従って企業がまあ商品を考えて価格を設定して、まあ、どういった場所でいくらで、まあ、全部決めて、うん、まあ、それを売るっていうのがマーケティングの仕事だと思ってたわけですけど、
それで勝敗が決まるから、
はい、
企業がどれだけその 4P をね、はい、ちゃんと考え抜くかっていうのが、
う
ん、まあ
勝敗だった、そうですよね、うん、今までのマーケッターの仕事だったんですけど、やっぱりそういう一方的な企業主導のマーケティングだと、まあ、物は売れないようになってきたかなと、
うん、
お客サイドに立って、まあ、そちら側で考えるっていうことですね。
そちらから見る、顧客サイドから目線を移さないとってことですよね。
そうですね、
主役がどっちってことだね。
うーん、
顧客が主役なんだよなんていうかな、それとも顧客っていう言い方自体も際どくなってきますね。
そうですね、
うん、うん、